明日へのバド、立石正蔵のぶっつけ本番。
マッチメーカー奈美子は語る。
なんかさっきから手振っていやいやしてますけれども、
びっくりしちゃってもう私困っちゃいます。
有名なマッチメーカー、結婚引き受けに行
っています。いやそんなもう最近はもう全然。
今日は奈美子さんの全面的なお話を聞こうという。
なんか今月のねぶつけ本番は結婚がテーマということで、はい。
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
先週はね、創世記に出てきますアブラハムの子供イサクとリベカの結婚の、そのまた序論で終わっちゃったんだけれども。
そうなんですね。
イサクとリベカの結婚の話、聖書に出てくる話がなぜこの美しいあの話だと言われるのか、そのあたりを今日は私がインタビューしまして、結婚相談所をやっておられる奈美子さんにインタビューしたいと思います。奈美子さんは、はい、私たちの教会の中で青年会の集まりがありますとね、はい、必ず呼ばれていきまして、すぐそこでですね、結婚相談所を開かれたり、結婚に関する講演をなさるんです。
でもね、お嬢様たちがね、いろいろお祈りしてて、相手が見つかってほしいと、こう、結婚への願いがみんな持ってて、一緒にお話をさせていただくんです。
はい、はい。
はい。悩んでらっしゃる方もあったり、今でも探してらっしゃる方もあったりしてるんですね。
なるほどね。
はい。
はい。結婚相談員40年のキャリアに基づきまして、奈美子さんにですね。
ちょっと大げさすぎんじゃないですか。
このイサクとリベカのこの結婚の話っていうのは、どこが一体一番、この中心点なんでしょうか。
それは先生、聖書解釈の権威である立石先生がお話しくださるところかなと思いますが、あのね、とっても美しいところを感じるんですね。
はい。
エリエゼルによって、連れてこられますよね。
アブラハム の召使い頭が、この嫁さん探しに行って、はい、そこで出会うのが、最初はだから、このリベカという女の人は、旦那のイサクと会うんじゃなくて、そこの家の召使い頭と会うんだよね。
そうですね。それでほら、ラクダにもお水をくださって、で、そのお家に行って、で、そのリベカさんが、すぐにね、行きますってお返事するでしょ。あそこがまず一つ驚きなの。
驚きよね。だってさ、昔、太平洋戦争の頃はね、写真結婚っていうのはあったけれどもね、アメリカに移住した日本人のね、男の人のところに日本からね、写真を見ただけで結婚しに行くね、ブラジルに移民した人たちのところに行くとか、そういう話があったんだけど、この当時はね、お見合い写真どうやって持ってたと思う？
そうですよね。
うん。
あら。
それはね、お見合い写真じゃなくて、粘土板にね、この彫刻して持っていった。
え？そう、本当
か。そんなこと聖書に書いて
ないでしょ？書いてないでしょ？
まあね、この時のね、お見合い写真代わりに、はい、下辺側の召使い頭が言ったことはね、
はい、
このイサクの環境と親族関係のことを説明して、そしてね、結納金とでも言うのかな、金の腕は二つを持っていた。
プレゼントですね。
でもその話を聞いて、
みんなね、ご家族中びっくりだったと思うんですね。
でもこれは神様から出た特別なお話なんだとこう納得するわけよね、リベカは。
それがね、行きますかって問われた時に、行きますって返事する、この勇気と決断力の凄さ、びっくりしますね。
ここね、何百キロも離れている場所なんですよね。だから今までとまるっきり違った環境の中に飛び込んでいくわけでしょ。
そうですよ、
これはすごいよね。
すごいですね。
海を離れてね、もう遥かよその国へとついていくのと同じですから。
その時にね、そのリベカの心の中に、やっぱり神様に心からもうお従いしようとする、そういうこう思いが溢れて決断に至ったんでしょうね。
そのあたりのことはね、もう私たち想像するしかないんだけれどもね、いや、ある人に言わせると、
はい、
まあこの持参金の凄さに目がくらんだんだなんかと言ってしまうともうぶち壊し、
そうですね、
でも、うん、これだけのね、金銀財宝を持ってくるわけでしょう。うん、そんなにまで私がね、大事にされているんだ。
それはわかりますよね。
それから、父の親族の家とね、うん、この盾の関係ね、一族老頭の中でね、うん、安心できる結婚だってこともまたあったかもしれない。
なるほど。
ものすごい遥か離れたケルのところに嫁いでいくんだけども、うんうん、やはりここにはね、うん、一族老頭のね、そのあったかい家族愛っていうのがあったと思うよ。
なるほど。でね、その非常に短い時間の中で、行きますって答えて、うん、そしてこの旅立つ、そのリベカの思いね、なんかすごいなと思いますね。私たち女性がほら嫁ぐ時のことなんか思うと、うんうん、まあすごい勇気だと思います。
日本でね、似たような話があって、うん、公女和宮なんて話だったけど、はい、あれはまあ政略結婚だけどもね、京都のね、御所のおひいさんが徳川のところにね、嫁いでくるわけじゃない、あれももう何百キロ離れた距離だったけれども、あれはもう泣く泣くしょうがないから来るんだよね。政略結婚だから。
なるほど。
ね、徳川と、それから公家の間のね、この戦争を終わらせるためには、終わらせるというか、もうさせないためにはね、公部合体って言うんだよね。
なんか人質みたいな。
そうそうそうそう。それから比べると、このイサクとリベカのね、この親族の中で、だけれども、長いところをね、嫁いでいくという。
そう、そのね、リベカの。そしてね、その後ね、とても美しい情景が描かれてるんです。
それが有名な夕焼けの中での出会いでありました。出会い
なんですよ。ここが素敵なんです、聖書の中で。
ちょっと読んでみよう。
はい。
夕方暗くなる頃、野原を散策していたイサク。目を上げて眺めると、ラクダがやってくるのが見えた。リベカも目を上げて眺め、イサクを見た。リベカはラクダから降り、野原を歩いて私たちを迎えに来るあの人は誰ですかとしもべに尋ねた。あの方が私の主人ですとしもべが答えると、リベカはベールを取り出してかぶった。
顔をこう隠したんですね。
これ逆じゃないかと思うんだけどもね、もっともほら結婚式の時にはあのバージンロード歩いて行って、それで、指輪交換してからか。
新郎がこう上げてあげますよね。
うん。だから、このベールをで隠したっていうのはね、イサクがそのベールをね、取り上げてくれるために隠したわけだな。まあ、それも一つあるけどもね。
本当に、こう、夕暮れの中に二人が初めてそこで出会うわけですね。神様が合わせられた二人が。
まあ、夕方暗くなった頃、夕焼けになっていたかどうかでも書いてないんですけれどもね、などというと、まあこの後嵐になったかどうか。
まあ、先生も今の時代、こう、先生、指揮されますでしょ、二人を。その時、二人がこう制約される姿は、指揮者として感動しますか？
しないんです、私。
あ、そうですか。
リハーサルやるから。
ああ、一回先に。
そうなの。あれはね、どうも私はね、とちってもね、転んでもいいからね、そのぶっつけ本番で僕やったらいいと思うんだよね。でもね、リハーサルやるのよ。
なるほど。
僕はあれ反対なんだな。新鮮さがなくなってくる。
ああ、なるほど。
初々しさがなくなってくる。この頃の結婚式ってもう先に写真屋さんへ行って二人で写真を撮っちゃってから、
そうなんですか、
うん、後でやるとね、もう混んできてダメだからって言うんでね。
あ、そうですか。
あれもぶち壊しよね。
いろいろじゃあ最近は変わってるんですね。
変わっちゃっててね。
なるほど。
やっぱりもっと素朴に僕はやるべきだな。
なるほどね。
それからキリスト教の結婚式で一番重要なのはね、神様の前での誓約なんですよ。
はい。はい、
ね、神と証人の前で慎んで誓約しますね。
そうですね。
で、その、じゃああなたが言う神様ってのは誰のことですかってことは、それは分かってるってことが大前提でしょ、
はい。
だから、キリスト教式の結婚式って巷に溢れてるものね。
あ、はい。うん、
あれは僕は、ちょっと迷いつわもんだな。
チャペルウェディングはでも、割と大勢の方が希望されるようですね。
そうですね。
はい、ホテルも場所作ってますしね。
うん、でも、そういうね、風潮っていうものを、まあ、喜ぶべきなんだろうかなと思ってくるときにね、僕はあれはね、キリスト教式結婚式ごっこ、というのが結構あるんじゃないかな。だって、神様の前で誓約しますかと言ったって、お互いに考えてる神ってのは、ちゃんと一緒なのかしら。だから、クリスチャンの結婚式ってのは本当に、ね、素晴らしいんだと思う。 お互いがね、この神様の生かされている私たちが結婚するとこ意識があってね、その神様を信じている者たち、イエス・キリストを信じている者同士が、本当にこの誓いの言葉をね、お互いがね、言うってところはね、本当に素晴らしいね。何事もにも変えがたいもんだと思うよ。
健やかな時も、病む時も、ね、生涯変わらずっていうあの美しい、ね、言葉がありますよね。
で、男性に対してはね、何時はこの女を妻として迎え愛するかとこう聞くんだよね。
はい、
で、まあ、式文によっても違うんだけど、女性に対してね、あなたはこの男を夫として迎え入れ、従うかなんてね。
あ、じゃあ愛するかって男の人には聞いて、女性には従うかって聞くんですか。
これに対してね、ウーマンリブが大反対したんだよね。
あの
男に従わなくたっていいんだって。でもあそこのところは大変な誤解でね、あの男に対してはね、この女を愛するかと聞き、女に対しては従うかってね、これはあの、聖書の、新約聖書のコリント人から来てるんですけれども、
はい、
あれはね、イエス・キリストが、教会を愛したように、何時はこの女を愛するかという話なんですよ。つまり、女のためにはね、イエス・キリストは教会のために命を捨てたわけでしょ。同じようにお前も女のために命を捨てるということは前提なんですよ。で、女の方はね、夫に従ってさえいればいいんですから。どっちがより、
あの喜んで従うっていう姿が美しいですよね。
ね、
いやいや従うとね、ちょっと悲しいですよね。
まあ表に出さなければいいじゃないですか。
だって待って、神様みんなご存知だから。
はい。結婚30何年目の私がですね、なるほど、このあたり、ね、いろいろと考えるところありましてね、この頃の初々しい結婚っていうものを思ってね。
でも本当にこのリベカの結婚は、すごいですね。
これがね、
改めて、
なぜ理想的な結婚であったのかってことはね、新約聖書の本に行きますと今度ね、キリストの花嫁の教会として出てくるんですよ。
またそれじゃ続きを来週も聞いてくださいね。はい。
それではお知らせですか。
福井の波キャンプ、あの8月の14日から16日の2泊3日、静岡県御殿場の登山荘で開きます。今、詳しい案内書ができています。またお申し込みも受け付けています。ホームページ福音の波にも詳しく去年の写真も出ていますので、どうぞご覧ください。費用は21,000円、定員は30名です。素敵なプレゼントもあります。はい。
キャンプの中で参加するともらえるプレゼントがあるわけでしょ。
素敵な CD の微笑みトークで今かけてますけど、とっても素敵なピアノ曲の CD2 枚セットをもれなくプレゼントします。
はい。それで、はい、この放送を聞いている人のプレゼントはまた別ですね。
今週は漫画聖書物語を用意しました。
漫画聖書物語、
はい、そうなんです。
はいはいはい、
抽選で5名の方にプレゼントいたします。
はい、
じゃあ郵便の宛先を、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、神田郵便局の支所箱は190番、明日への窓の係です。
その漫画聖書ってのは新約聖書ですか。
そうなんです。イエス様の物語が漫画になってる。
ああ、それは嘆かわしいというか喜ばしいというか見てないので何とも言えませんですね。
はい、
ぜひ皆さん申し込んでください。はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。